ここ数週間にわたってこういうことを聖書から勉強してきております。それは神様の民が、つまり旧約聖書の時代にはイスラエルの人たちが、で新約の時代になるとクリスチャンが毎日の生活をしているときに、時とすると自分たちの力、能力、努力では解決しそうもない大きな問題にぶつかることがあります。どうしても解決しなければいけない、避けて通ることができない問題が起きることがあるわけです。その時に神様に全能の力を出してもらって、その事態を乗り切ることができるように神様の方では喜んで力を出してくれますけれども、その時に私たち神の民の方でもってしなければいけないことがあるんです。満たしていなければいけない条件があります。この条件を満たすことでもって初めて神様の方では全能の力を出してくださることができるようになるわけです。だからこの条件となるもの、つまり私たちの方でしなければいけないことについての学びをしてきているわけです。満たしていなければいけない条件、満たさなければいけない条件というものは内容的に言って2つに分けることができます。1つは普段から満たしていなければいけない条件です。神様に全能の力を出してもらう必要がないときに、毎日が平穏でいるときに満たしていなければいけない条件があります。もう1つは何か事態が起きた、問題が起きた、しかも自分の能力、努力、力では解決できそうもないような状態になっている、だから神様に力を出してもらうというときに満たさなければいけない条件です。この両方の条件を満たすことでもって神様の方では、天の父の方では、その全能の力を発揮することができるようになるわけです。3週間前からはこういう勉強に入りました。普段からしておかなければいけないこと、普段からしていなければいけない条件、満たしていなければいけない条件というものはすでに実践しているという前提のもとに、つまり先ほどの1番目の条件をもうすでに満たしているというときに、何か事態が起きた、問題が起きた、だから天の父に力を出してもらって、その事態を打開するのにどうしたらよいのかという分野の勉強に入ったわけです。この2つ目の分野では、いろんな異なった状態に対して問題の内容の違いによって満たさなければいけない条件に違いが出てきます。だからどういう時にどのような条件を満たすことでもって神様の全能の力が働くのかということを聖書から具体例を使って勉強してきているわけです。今日学ぼうとする点は、今まで勉強してきた点とまた違った状況のもとに神様の民の方でどのような動きを取ることが必要なのかという勉強です。まずこういうところから入っていきましょう。出エジプト記の14章を開けていただきましょう。出エジプト記の14章の1節からの出来事を読んでいってみましょう。出エジプト記の14章の1節から読んでいきます。主はモーゼに告げて仰せられた。イスラエル人に引き返すように言え。そしてミグドルと海との間にあるピアヒロテに面したバールセフォンの手前で宿営せよ。あなた方はそれに向かって海辺に宿営しなければならない。パロはイスラエル人について、彼らはあの地で迷っている、アラノは彼らを閉じ込めてしまったと言うであろう。私はパロの心を固くなにし、彼が彼らの後を追えばパロとその全軍勢を通して私は栄光を表し、エジプトは私が主であることを知るようになる。そこでイスラエル人はその通りにした。民の逃げたことがエジプトの王に告げられると、パロとその家臣たちは民についての考えを変えていった。我々は一体何ということをしたのだ。イスラエルを晒してしまい我々に仕えさせないとは。そこでパロは戦車を整え、自分でその軍勢を率い、襟抜きの戦車600とエジプトの全戦車をそれぞれ補佐官をつけて率いた。主がエジプトの王パロの心を固くなにされたので、パロはイスラエル人を追跡した。しかしイスラエル人は臆することなく出ていった。それでエジプトは彼らを追跡した。パロの戦車の馬も騎兵も軍勢もことごとくバールセフォンの手前ピア広手で海上に宿営している彼らに追いついた。パロは近づいていた。それでイスラエル人が目を上げてみると、なんとエジプト人が彼らの後に迫っているではないか。イスラエル人は非常に恐れて主に向かって叫んだ。そしてモーゼに言った。エジプトには墓がないので、あなたは私たちを連れてきてこの荒野で死なせるのですか。私たちをエジプトから連れ出したりして一体何ということを私たちにしてくれたのです。 私たちがエジプトであなたに言ったことはこうではありませんでしたか。私たちのことは構わないで、私たちをエジプトに仕えさせてください。事実エジプトに仕える方がこの穴で死ぬよりも私たちには良かったのです。それでモーゼは民に言った。恐れてはいけない。しっかり立って今日あなた方のために行われる死の救いを見なさい。あなた方は今日見るエジプト人をもはや永久に見ることはできない。主があなた方のために戦われる。あなた方は黙っていなければならない。主はモーゼに仰せられた。なぜあなたは私に向かって叫ぶのか。イスラエル人に前進するように言え。あなたはあなたの杖を上げ、あなたの手を海の上に差し伸ばし、海を分けよ。イスラエル人が海の真ん中の乾いた地を進み行くようにせよ。まあ、この出来事については説明する必要はないと思うんですけれども、エジプトで苦しい奴隷生活をしていたイスラエルの人たち、神様の民はやっと自由の身になれたと喜んでいたのに、今度は絶体絶命の状態となったわけです。後ろからはエジプトの軍勢が追いかけてきております。イスラエルの人たちはこの軍勢と戦って勝利できる武器を持っておりません。それだけの力もありません。しかも前は海です。右と左は穴です。逃げるところがないわけですけれども、この時にモーゼは全能の神主が力を出してエジプトの軍勢から今直面している状態から抜け出ることができるように必ずしてくださるということを信じていたわけです。ダモンだからこういうことを言ったわけです。恐れてはいけない。しっかり立って今日あなた方のために行われる死の救いを見なさい。あなた方は今日見るエジプト人をもはや永久に見ることはできない。主があなた方のために戦われる。あなた方は黙っていなければならない。これに対して主は、全能の神様は、モーゼがどのようにすれば、モーゼがどのような状況を満たせばこの事態を打開することができるのかというやり方を教えております。それが16節です。あなたはあなたの杖を上げ、あなたの手を海の上に差し伸ばし、海を分けて、イスラエル人が海の真ん中の乾いた地を進み行くようにせよ。どういうことが起こったのか、21節に行ってみましょう。その時モーゼが手を海の上に差し伸ばすと、海は一晩中強い東風で、主は一晩中強い東風で海を退かせ、海を陸地とされた。それで水は分かれた。それでイスラエル人は海の真ん中の乾いた地を進んでいった。水は彼らのために右と左で壁となった。その後行きましょう。26節。その時主はモーゼに仰せられた。あなたの手を海の上に差し伸べ、水がエジプト人とその戦車、その騎兵の上に帰るようにせよ。モーゼが海を手の上に差し伸べた時、夜明け前に海が元の状態に戻った。エジプト人は水が迫ってくるので逃げたが、主はエジプト人を海の真ん中に投げ込まれた。水は元に戻り、後を追って海に入ったパロの全軍勢の戦車と騎兵を覆った。残された者は一人もいなかった。ここから今日の学びに入りましょう。主の方では、神様の方では、モーゼに一つの指示を与えました。お前がこうしろ。お前が海の水を分けろ。分けるという動きを取れていった方がいいと思うんです。こうすることで私、主が力を表すことができる。それに対してですね、この箇所を読む限りでは、モーゼはその言われた通りに行動しているわけです。条件を満たしております。つまり指示されている通りに杖を上げました。手を海の上に差し伸ばしました。そして海の水に向かって多分別れろという言葉を言ったと思うんです。さあ、これだけの動きをモーゼが取ったから、言い換えたらばモーゼが言われた通りの状況を満たしたから、主が全能の神様が一晩中強い東風を吹かせて海を退かせ、海の水を分け陸地にしたという感じを受けるんです。こういう具体例たくさん聖書にあるんですよ。特に旧約聖書に書かれています。イスラエルの民が苦しい状態になった。例えば敵が攻めてきたけれども、その敵に立ち向かうだけの力がない。だから神様からの助けでもって、神様に力を出してもらって、その急場を切り抜ける以外に道がないという時に、神様は多くの場合預言者の口を通してイスラエルの民がどのようにすればこの状態から切り抜けることができるのかということを教えております。預言者というのは神様の心、計画を人々に伝える神様の代弁者です。 こんなふうにして神様から主から指示が与えられたから、イスラエルの人たちがその指示に従った行動をとって敵に勝利しているというような具体例が旧約聖書にたくさん書かれているわけです。実はですね、新約聖書にも同じような具体例が書かれています。とにかくこんな具体例を聖書で読むと、私たちの方で受ける印象というものは、神様からあるいは聖霊からこういう指示を与えられた、だからその指示の通り行動すれば今直面している問題は解決する、だからそれを行動しようということでもって、神様からの力が働いて問題が解決するという印象を受けるんです。実は今日の学びでは、神様から主からこういう指示を受けたから、その指示の通り行動をとる、そして神様に全能の力を発揮してもらうようにしようというだけでは十分でない、もっとしなければいけないものがあるということを学びたいんです。もしも皆さんがクリスチャンになりたてならば、それで神様という方をあまりよく知っていない段階にいるのならば、表面的に受ける印象をそのまま行動に移せばよいんです。つまり神様、主はあるいは聖霊は私にこういう指示を与えた、聖書でこう教えている、だから私はその指示の通り行動しよう、これが信仰の行動ですよ。そして全能の神様、あるいは主イエス、あるいは聖霊から力を出して約束しているものを達成してくれる、だからその信仰の行動を取ろうというレベルで十分だと思うんですけれども、これより他にやる方向はないんだけども、この教会に集まっている皆さんは、皆さんの大部分はこのレベルの段階もすでに卒業しちゃっているんです。今回のシリーズで勉強しているレベルは、皆さんのようにもうすでに相当のところまで成長してきているクリスチャンが、さらに天の父から主イエスキリストから聖霊から全能の力を発揮してもらって、今までにも増して豊かな裕福な祝福に満ちた圧倒的勝利者としての生活を送るのに、どのようなことをしてればよいのかという学びです。これで考え違いしないようにお願いいたします。信仰の行動は大切です、必要です。けれどもその信仰の行動をさらに力強いものにして、全能の神様にその全能さを発揮してもらえるようになるためには、私たちの方でもってもう一つしなければいけないことがあるんです。この手を学ぼうとしているんです。さあ、これで本題に入りましょう。実はですね、今日の本題に入りたいんですけれども、これから引用しようとしている具体例も、もしもあなたが注意して読んでいなければ、せっかく神の霊が私たちに教えようとしているものを見逃してしまうことになります。それで私たちの方ではレベルの低い生活を送るだけで終わってしまう結果となってしまうんです。列王記第1の17章を読んでみましょう。このモーゼの出来事については後ほど戻ってきます。列王記第1の17章の一節を見ていただきましょう。こう書いてあります。列王記第1の17章の一節ではこう書いてあります。ギルアデのテシベでのテシベ人エリアはアハブに言った。私の仕えているイスラエルの神主は生きておられる。私の言葉によらなければこの 2,3 年の間は梅雨も雨も降らないであろう。ゆっくり勉強していきましょう。テシベ人エリアというのはこれは預言者です。このことはですね、17章の一節の出来事から3年ちょっと経ってからエリア自身が自分が預言者だと言ってる。これは列王記第一、今のですね18章の22節でそう言ってるんです。私一人が主の預言者として残っているということを言ってる。エリアは預言者です。アハブというのはイスラエルの王様なんですけれども、神様の教えに従わず異邦人の神々を拝んでいる王様です。どんなのかというとですね、今言った17章の前の16章の29節から読んでいくとはっきりわかると思います。こんなことが書いてあります。オムリの子アハブはユダの王アサの第38年にイスラエルの王となった。オムリの子アハブは サマリアで22年間イスラエルの王であった。オムリの子アハブは彼以前の誰よりも主の目の前に悪を行った。彼にとってはネバテの子ヤロブアムの罪のうちを歩むことは軽いことであった。それどころか彼はシドン人の王エテバールの娘イゼベルを妻にめとり、行ってバールに仕え、それを拝んだ。さらに彼はサマリアに立ったバールの宮にバールのために祭壇を築いた。アハブはアシラ像も作った。こうしてアハブは彼以前のイスラエルのすべての王たちにまして、ますますイスラエルの神主の怒りを引き起こすようなことを行った。これがアハブという人です。だから神様の方ではエリアを使ってアハブを神の道に立ち返らせるように、イスラエルの民が神様の方に目を向けるように、アハブの妻イゼベルが信じているような神々に仕えることがないように動きを取らせようとしたわけです。このアハブに向かって預言者エリアは、私の言葉によらなければという言い方をしております。まるでエリアが天と地と動かして雨を降らせないようにさせる力を持っているように振る舞っているという印象を受けるわけですけれども、これは実は主からの指示に基づいてエリアが言った言葉なんです。預言者というのは神様の心計画を人々に伝える神の代弁者です。だから神様の方で、主の方で言うべき言葉を、指示をエリアに与え、エリアがそれを自分流に言い表しているのが17章の一節なんです。だからこの17章の一節をです、ね、言い直しをいたしました。こんな意味になります。私が仕えているイスラエルの神主は生きておられる。その神主の代弁者として私が雨を降れというまでは、こう2年3年の間は梅雨も雨も降らないようになる。さあ本当にそうなのか。預言者エリアは自分勝手に思いつくままに雨が降らないようにしているのではなくて、主からの指示、神様からの指示に従ってこの17章1節を言ったということを聖書から証明できるか。まあ、3箇所引用いたしましょう。そして主からの指示があったのでこの言葉をアハブに向けて言ったということを説明証明したいと思うんです。まず最初この17章の1節からまで読んでいきますよ。もっと先まで読みます。ギルアデのテシベの出のテシベ人エリアはアハブに言った。私に仕えているイスラエルの神主は生きておられる。私の言葉によらなければこの 2,3 年の間は梅雨も雨も降らないであろう。それから彼に次のような主の言葉があった。ここを去って東へ向かい、ヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに身を隠せ。でその川の水を飲まなければならない。私はカラスにそこであなたを養うように命じた。それで彼は行って主の言葉の通りにした。すなわち彼はヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに行って住んだ。幾若のカラスが朝になると彼のところにパンと肉を運んでき、また夕方になるとパンと肉と運んできた。彼はその川から水を飲んだ。しかししばらくするとその川が枯れた。その地方に雨が降らなかったからである。すると彼に次のような主の言葉があった。さあシドンのツェレファテに行き、そこに住め。見よ、私はそこの一人のヤマメに命じてあなたを養うようにしている。彼はツェレファテに出て行った。その町の門に着くと、ちょうどそこに焚き木を拾い集めている一人のヤマメがいた。そこで彼は彼女に声をかけて行った。水差しにほんの少しの水を持ってきて私に飲ませてください。彼女が取りに行こうとすると、彼は彼女を呼んで行った。一口のパンを持ってきてください。彼女は答えた。あなたの神主は生きておられます。私は焼いたパンを持っておりません。ただ、亀の中に一握りの粉と、壺にほんの少しの油があるだけです。ご覧の通り、二、三本の焚き木を集め、帰って行って、私と私の息子のためにそれを調理し、それを食べて死のうとしているんです。エリアは彼女に言った。恐れてはいけません。行ってあなたが言ったようにしなさい。しかしまず私のために、それで小さなパン菓子を作り、私のところに持ってきなさい。それから後にあなたの子供のために作りなさい。ここです。イスラエルの神主がこう仰せられるからです。主が地の上に雨を降らせる日までは、もう一度繰り返しますよ。主が地の上に雨を降らせる日までは、その亀の子は尽きず、その壺の油はなくならない。彼女は言ってエリアの言葉の通りにした。彼女と彼、および彼女の家族も長い間それを食べた。エリアを通して言われた主の言葉の通り、亀の子は尽きず、壺の油はなくならなかった。主がこう言ったんだという。だからエリアが勝手に雨が降らないようにしたんじゃないと、ここで分かると思うんです。まだ行きましょう。18章の1節読んでみましょう。 18章の一節ではこう書いてあります。それからかなり経って3年目に次のような主の言葉がエリアにあった。アハブに会いに行け、私はこの地に雨を降らせよう。主の言葉があった。そして主がこの地に雨を降らせる。まあ、もう一つ具体例出しましょう。この三つ目の具体例はですね、雨を止める、雨を降らせるというのに直接関係はないんですけれども、エリアがアハブとその手下どもに、つまりアハブにつくバールの預言者どもを滅ぼして、イスラエルの民が神様の道に立ち返るようにさせるためにこういうことをしております。18章の18節から見ます。エリアは言った。私はイスラエルを煩わしません。あなたとあなたの父の家こそそうです。現にあなた方は主の命令をして、あなたはバールの後についています。さあ今人をやって、カルメル山の私のところに全イゼベルと全イスラエルとイゼベルの食卓につく450人のバールの預言者と400人のアシュラの預言者と集めなさい。そこでアハブはイスラエルのすべての人に使いをやり、預言者たちをカルメル山に集めた。エリアは皆の前に進み出て言った。あなた方はいつまでどっちつかずによろめいているのか。もし主が神であればそれに従い、もしバールが神であればそれに従い。しかし民は一言も神に答えなかった。そこでエリアは民に向かって言った。私一人が主の預言者として残っている。しかしバールの預言者は450人だ。彼らは私たちのために2頭の牛を用意せよ。彼らは自分たちで一頭の牡牛を選び、それを切り裂き、焚き木の上に乗せよ。彼らは火をつけてはならない。私はもう一頭の牡牛を同じようにして、焚き木の上に乗せ、火をつけないでおく。あなた方は自分たちの神の名を呼べ、私は主の名を呼ぼう。その時、火を持って答える神、その方が神である。民は皆答えてそれがよいと言った。エリアはバールの預言者たちに言った。あなた方で一頭の牡牛を選び、あなた方の方からまず始めよう。人数が多いのだから。あなた方の神の名を呼べ、ただし火をつけてはならない。そこで彼らは与えられた王将を取って、それを整え、朝から真昼までバールの名を呼んでいった。バールよ、私たちに答えてください。しかし何の声もなく、答えるものもなかった。そこで彼らは自分たちの作った祭壇のあたりを踊り回った。真昼になるとエリアは彼らをあざけって言った。もっと大きな声で呼んでみよう。彼は神なんだから、きっと何か没頭しているか、席を外しているか、旅に出ているんだろう。もしかすると寝ているのかもしれないから起こしたよかろう。彼らはますます大きな声で呼ばわり、彼らの習わしに従って剣や槍で血を流すまで自分たちの身を傷つけた。このようにして昼も過ぎ、捧げ物を捧げる時まで騒ぎ立ったが、何の声もなく、答えるものもなく、注意を払うものもなかった。エリアは民全体に、私のそばに近寄りなさいと言ったので、民は皆彼に近寄った。それから彼は壊れていた主の祭壇を立て直した。エリアは主がかつてあなたの名はイスラエルとなると言われたヤコブの子らの部族の数に従って12の石を取った。その石で彼は主の名によって一つの祭壇を築き、その祭壇の周りに偽屋の種を入れるほどの溝を掘った。次で彼は焚き木を並べ、一頭の牡牛を切り裂き、それを焚き木の上に乗せ、四つの紙に水を満たし、この全焼の生贄とその焚き木の上に注げと命じた。次でそれを二度せよと言ったので彼らは二度そうした。その上に彼は三度せよと言ったので彼らは三度そうした。水は祭壇の周りに流れ出した。彼は溝にも水を満たした。捧げ物を捧げる頃になると、預言者エリアは進み出て言った。アブラハム、イサク、イスラエルの神、主よ、あなたがイスラエルにおいて神であり、私があなたのしもべであり、あなたの御言葉によって、私がこれらのすべてのことを行ったということが今日明らかになりますように。私に答えてください。主よ、私に答えてください。この民があなたこそ神、主よ、神であり、あなたが彼らの心を翻してくださることを資料にしてください。すると主の火が降ってきて、全焼の生贄と焚き木と石と塵と焼き尽くし、溝の水も舐め尽くしてしまった。民は見て、これを見てひれ伏し、主こそ神です、主こそ神ですと言った。そこでエリアは彼らに命じた。バールの預言者たちを捕らえよ、一人も逃すな。彼らがバールの預言者たちを捕らえると、エリアは彼らをキション川に連れて下り、そこで彼らを殺した。この出来事もですね、解釈によっては、見方によっては、あたかもエリアが自分で勝手に考えて、自分で勝手に言い出したものであるかのような感じを持っています。だから実際そうでないというのは、この36節で分かると思います。主よ、あなたがイスラエルにおいて神であり、私があなたのしもべであり、その次です。あなたの御言葉によって、私がこれらのすべてのことを行ったということが、今日明らかになりますよね。もしもですよ、ここまでで止めておいたとすると、エリアは 神、主から与えられた指示に従って信仰の行動を取った。これで神様の、主の力が働いて与えられた指示の通りにしたものが現実になった。と結論に持っていかざるを得ないものになってしまいます。だから、エリは何も特別なことをしていないじゃないかということになる。3年6ヶ月も雨を降るのをやめております。これはそうだとヤコブ書の5章で書いてある。天から火を降らせて、水で濡らした生贄も、焚き木も、土台の石も焼き尽くすということをいたしました。450人のバールの預言者と、400人のアシュラの預言者と皆滅ぼしております。ところがですね、実は私たちの方で見落としてはいけないものが、見落としてしまいそうな大切なことをですね、エリアがその後でしているんです。18章の41節から読んでいってみましょう。信仰の行動を取るときに大切なことはここで教えているんです。それからエリアはアハブに言った。登って行って飲み食いしなさい。激しい大雨の音がするから。そこでアハブは飲み食いするために登って行った。エリアはカルメル山の頂上に登り、地にひざまずいて自分の顔を膝の間にうずめた。それから彼は若い者に言った。さあ登って行って海の方を見てくれ。若い者は行っての登って見てきて何もありませんと言った。するとエリアが言った。7度に繰り返しなさい。7度目に彼は、あれ、人の手のひらほどの小さい雲が海から登っていますと言った。それでエリアは言った。登って行ってアハブに言いなさい。大雨に閉じ込められないうちに車を整えて下って行きなさい。しばらくすると空は濃い雲と風で暗くなり、やがて激しい大雨となった。アハブは車に乗ってイズレエルへ帰って行った。主の手がエリアの上に下ったので、彼は腰をからげてイズレエルの入り口までアハブの前を走って行った。さあ注意してくださいよ。エリアはアハブに向かって雨が降るようになると宣言いたしました。これ41節ですよ。このアハブに対する宣言は18章の1節でもって、主が私はこの地に雨を降らせようと言った言葉に基づいてなされているものなんです。ところがこの主の言葉をアハブに告げた後でエリアは面白いことをしています。ここに注意してください。これが今日の学びなんですよ。42節。そこでアハブは飲み食いするために登っていった。エリアはカルメル山の頂上に登り、地にひざまずいて自分の顔を膝の間にうずめた。これは祈りの姿ですよ。エリアは祈ってるんです。主からの言葉は、私はこの地に雨を降らせるというものでした。その言葉、約束が現実となるようにエリアは祈っているんです。そして主の約束は現実になって、激しい大雨が降っているんです。実はですね、エリアはこの時だけ祈っているのではありません。この列王記第1の17章18章には書いてないんですけれども、預言者エリアがイスラエルの王様アハブに向かって、私に仕えているイスラエルの神主は生きておられる、私の言葉によらなければこの 2,3 年の間は梅雨も雨も降らないであろうという言葉を言う前に、主からの言葉、約束があったということは、ここまでの学びで分かったと思うんです。何かと言ったら、雨を降らせないようにするという約束があったということから分かると思うんです。それに伴って実はエリアは祈っているんです。主の言葉、約束が、雨が降らないようになるという言葉、約束が現実となるように、言い換えたら、主が全能の力を出して約束されたことを現実としてくださるようにエリアは祈っているんです。ただこの列王記第一年を書いてないんです。どこに書いてあるか、ヤコブ書の5章に書いてあります。ヤコブ書の5章の14節から読んでいきましょう。ヤコブ書の5章の 14節から読んでいきます。本当は13節からでもいいんですけど、14節からでいいでしょう。あなた方のうちに病気の人がいますか？その人は教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を正してくださいます。またもしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されます。ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。義の人の祈りは働くと大きな力があります。エリアは私と同じような人でしたが、雨が降らないように祈ると3年6ヶ月の間地に雨が降りませんでした。で、再び祈ると天は雨を降らせ、地はその実を実らせました。わかりますでしょ。雨が降らないように祈ると、この祈りはエリアが勝手に祈って雨が降らないようにしたんじゃないんですよ。その理由は18節に書いてあります。再び祈ると天は雨を降らせ、地はその実を実らせたという。とは、再び祈ると、ここで列王記第一の18章1節思い出してくださいよ。雨を降らないようにしてから3年目に、主が私はこの地に雨を降らせると言ったと書いてあるんです。で、再び祈ると、だから今度は雨が降るように祈ると、これは5章18節ですよ。で、これが列王記第一8章18章の42節なんですよ。膝の間に頭を顔を埋めた、祈った、でその結果が大雨となったということになるわけなんです。さあ、こうなってくると、ここで学ばなければいけないことが出てきます。エリアは主からの、神様からの言葉が与えられました。指示を受けました。その指示、言葉、約束に対して、その約束が現実となるようにエリアは祈っているということになるわけです。そして主からの、神様からの約束を現実なものにしているんです。全能の力を出してもらっているんです。そこでこういう質問が出てくると思います。じゃあエリアはどんな祈りをしたのか。もしも私たちもエリアと同じような祈りをすることができれば、神の言葉、約束を現実にすることができるし、確実に現実することができるということになるはずでしょ。エリアはどういう祈りをしたか。御在天の清き御父なる神様、あなたの御言葉の通りに雨が降らないようにしてください。私はアハブに向かって、ここ2年3年は梅雨も雨も降らないと宣言いたしました。どうぞ私が恥をかくことがないように、梅雨も雨も降らないように、日照りとなるようにしてください。お願いいたします。というのを祈りをしたか。つまり形はどうであり、求める祈りをしたか。知ってはないんです。その答えは聖書にあるはずなんですよ。どういう祈りをしたのか。しかもエリアのことが書かれているところで、あるいはその近くにあるはずなんです。だからもう一度、どういう祈りをしたのか。ヤコブ書の5章の14節から読み直しをしてみましょう。どういう祈りをしたのか、今度は目的なんですよ。調べるんです。ヤコブ書の5章の14節から読んでいきますよ。あなた方のうちに病気の人がいますか？その人は教会の長老たちを招き、主の名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。さあ、どんな祈りか。信仰による祈りは病む人を回復させます。だからその祈ってもらえてるから信仰による祈りでしょ。主はその人を正してくださいます。またもしその人が罪を犯していったならその罪は許されます。ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。義の人の祈りは働くと大きな力があります。エリアは私たちと同じような人でしたが、雨が降らないように祈ると3年6ヶ月の間地に雨が降りませんでした。で、再び祈ると天は雨を降らせ、地はその実を実らせました。さあ、どんな祈りでしたか。ここにですね、祈りというものが2つ書かれているんです。一つは15節と思って、信仰による祈りと書いてある。これは通常私たちが信仰の祈りと呼んでいるものです。だけどもう一つあるんですよ。16節と思って、義の人の祈りは働くと大きな力があると書いてある。義の人が祈る祈りというものです。つまり神の義というものを正しく理解をしている人がという意味なんですよ。 気をつけてくださいよ。いや、イエス・キリストを救い主と受け入れて神の家族に生まれ変わりをした人は誰でも神の義となっているじゃないか。だからその人が祈ればというのがじゃないんです。神の義というものを正しく理解をしている人が、知識を持っている人が祈る、祈るという意味なんですよ。主から与えられた指示に対してエリアはこれから指示された通りに行動します。あなたのお言葉通りにしてください、力を出してくださること感謝しますと祈りをしているはずなんです。どうしてか、列王記第1の18章では、列王記第1の18章では36節と37節でエリアがどういうことを祈ったか、列王記第1の18章の36節はこういう祈りをしているんです。アブラハム、イサコ、イスラエルの神主よ、あなたがイスラエルにおいて神であり、私があなたのしもべであり、あなたの御言葉によって私がこれらのすべてのことを行ったということが今日明らかになりますように、私に答えてください。主よ、私に答えてください。この民があなたこそ主よ神であり、あなたが彼らの心を翻してくださることを知るようにしてください。その任務のために私は使わされているんだから、その任務のためにあなた動いてくれ、力を出してくれと祈りしてるんですよ。つまりですね、神様から、あるいは聖霊からかもしれない導きがあった時に、あるいは神様の言葉で約束してあるものを現実にしたい時に、あなたは聖書のその箇所を引用して、あるいは霊で導か、神の霊で導かれたものを口で言って、天のお父様、あるいはイエス様かもしれない、あなたはこう約束してくださってます、この約束されているものが現実になるように力を出してくださることを感謝いたしますと祈る、こうすることが必要なんです。実際に信仰の行動を取る前に、そして必要ならばサタンの妨害を止めるんです。で、先取りの賛美感謝の祈りを捧げるという段取りにならなきゃいけないんです。残念な話、多くのクリスチャンは神の霊に導かれたときに、あるいは神様が聖書で約束しているものを手に入れようとするときに、こういう祈りをしていないんです。祈りをするということも知っていないのかもしれません。あるいは祈ったもの、求めたものを受け取る準備もしていない。受け取るための準備をしてから求める祈りをするべきなんですよ。もしも全能の神に全能の力を出してもらいたいならば。だけどそれだけじゃない、祈ったものが必ず現実となる、神様の方で約束を果たす方であるということも信じていないんです。つまりここで祈るのはどういう祈りかといったらですね、神様とあなたとの間で成立している契約に基づいて祈りになるべきなんです。契約に基づいて祈りでなければいけないんです。ここで今一度出エジプト記の14章のモーゼの動きをこの観点から見てみましょう。出エジプト記の14章の10節から読んでいってみましょう。前のいくつかの節はですね、省いて10節から読んでいきます。パロは近づいていた。それでイスラエル人が目を上げてみると、なんとエジプト人が彼らの後に迫っているではないか。イスラエル人は非常に恐れて主に向かって叫んだ。そしてモーゼに言った。エジプトには墓がないので、あなたは私たちを連れてきてこの荒野で死なせるのですか。私たちをエジプトから連れ出したりして、一体何ということを私たちにしてくれたのです。私たちがエジプトであなたに言ったことはこうではありませんでしたか。私たちのことは構わないで、私たちをエジプトに使いさせてください。事実エジプトに使える方がこの荒野で死ぬよりも私たちには良かったのです。それでモーゼは民に言った。恐れてはいけない。しっかり立って今日あなた方のために行われる死の救いを見なさい。あなた方は今日見るエジプト人をもはや永久に見ることができない。主があなた方のために戦われる。あなた方は黙っていなければならない。主はモーゼに仰せられた。 なぜあなたは私に向かって叫ぶのか。イスラエル人に前進するように言え。あなたはあなたの手を上げ、あなたの手を海の上に差し伸ばし、海を分けてイスラエル人が海の真ん中の乾いた地を進み行くようにせよ。見よ、私はエジプト人の心を固くないにする。彼らがその後から入ってくると、私はパロとその全軍勢、戦車と騎兵を通して私の栄光を表そう。パロとその戦車とその騎兵を通して私が栄光を表すとき、エジプトは私が主であることを知るのだ。次でイスラエルの陣営の前を進んでいた神の使いは移って彼の後に進んだ。それで雲の柱は彼らの前から移って彼の後ろに立ち、エジプトの陣営とイスラエルの陣営との間に入った。それは真っ暗な雲であったので夜を舞い込ませ、一晩中一方が他方に近づくことはなかった。その時モーゼが手を海の上に差し伸ばすと、主は一晩中強い風、東風で海を退かせ、海を陸とされた。それで水は分かれた。それでそこでイスラエル人は海の乾いた真ん中をの乾いた地を進んでいった。水は彼のために右と左で壁となったと書いてある。さてよく見てくださいよ。今ここで説明した角度からこの出来事を調べてほしいんです。まず考えていきましょう。15節から18節は主がモーゼに告げた教えです。なぜあなたは私に向かって叫ぶのか。イスラエルに前進するように言え。あなたはあなたの手を上げ、あなたの手を海の上に差し伸ばし、海を分けてイスラエル人の海の真ん中の乾いた地を進み行くようにせよ。見よ、私はエジプト人の心を固くないにする。彼らがその後から入ってくると、私はパルとその全軍勢、戦士と騎兵とを通して私の栄光を表そう。パルとその戦士とその騎兵を通して私が栄光を表しとけ。エジプトは私が主であることを。さあ、ここでもってこんなモーゼがですね、しなければいけないこと、その順次の通りリストにしてみますよ。一番最初にしなければいけないことは、イスラエルの人たちがもっと海に近づくように導けと言ってる。イスラエルの連中はもっと海に近づくことでもって、ますますもってエジプトの軍勢から逃げる道がなくなることを知っております。だから海に近づくのを怖がってるはずです。それをモーゼは海辺に導いていかなきゃいけないんです。さあ、どれぐらい時間あったらいけるか。3秒で行くか、5分で行くか、10分で行くか。何百人、何百万人という人ですよ。その後で今度はモーゼが手を上げなければいけないんです。で、手を海の上に差し伸ばさなければいけないんです。で、海の水を分けなきゃいけないんです。そしてイスラエルの民が海の水の分かれたところを向こう岸に渡らせるということをしなきゃいけないんです。私が何を言いたいのかというと、主がモーゼに向かってこういう指示を与えてから、モーゼが21節でもって手を海の上に差し伸ばすという時までには相当の時間があったと見ることができるのではないかという点なんです。で、この21節の初めにですね、その時という言葉があります。で、この言葉があるもんだから、まるで主からの指示があってすぐにあたかも手を挙げて手を海の上に差し伸ばして海の水に分かれろと命令した。だからすぐにモーゼはその通り動いたというふうな印象を受けてしまうんだけれども、実際にはまずイスラエルの連中がもっと海に近づくように連れていかなきゃいけない。これには人数が多いから時間がかかるわけです。で、この二十節はその時と日本語に訳されているところはですね、原本から見たらそれで、それからという日本語に訳すべき言葉が使われているんです。英語で言ったらアンドという言葉が使われている。モーゼはイスラエルの民をもっと海に近い方に移動させるということを終了した後で、モーゼが手を海の上に差し伸ばすということをすると、火は強い東風を吹かせ始めて、その東風は一晩中続いたと書いてある。その間に、その一晩中真っ暗の雲がエジプトの軍勢陣営とイスラエルの陣営との間に入ったと言ってるんです。ということになるとですよ、モーゼが主からの指示を受けてから実際に手を海の上に差し伸ばすのには相当の時間があったと、時間間隔があったと見ることができるわけです。この時間は実はですね、私に言わせたら2秒もあれば必要なことは達成できるんですよ。何かと言ったら、主よ、あなたの言われた通り海の水を分けます、あとよろしく、
何秒かかるか。時間かかってください、皆さん、時計で。今もう一度今言うから。何秒でこれ言えるか。主よ、あなたが言われた通りに海の水を分けます。あとよろしく。2秒経たないでしょ。これだけの時間があれば、あと神様の力が動くんですよ。つまり全能の力を出して約束されたことを、海の水を分けてイスラエルの人たちが海の真ん中の乾いた地を進むことができるようにしてくれることを感謝しますと祈りをしているんです。つまり契約に基づいた祈りをしているんですよ。私はモーゼは私のやるべきことをいたします。だからあなた主はあなたがやるべきことを約束したことを果たしてください。こんな祈りをしていいのかという質問になる。神様に向かってそんなこと言っていいのか。イザヤ書の43章を開けていただきましょう。イザヤ書の43章の26節を読んでいただきましょう。こう書いてあるんです。読みますよ。イザヤ書の43章の26節はこう言ってます。私に思い出させよ、共に論じ合おう、身の潔白を明かすためあなたの方から述べ立てよ。私主に思い出させろ。神様、主よ、あなたこう約束してくださってます。共に論じ合おう。私は契約の義務を果たします。だからあなたがあなたの義務を果たしてください。身の潔白を明かすためあなたの方から述べ立てよ。あなたの方から先に条件を満たして、あなたの方から契約の条件を満たしているということは、私主が全能の力をあなたのために表すのに必要な条件をあなたが満たしているということを私に知らせなさいと言っているんです。これだけの条件を満たしました。やりということをやりました。だから今度あなたが、主よあなたがと言えと言ってるんですよ。もう一度読み直ししますよ。私に思い出させよ、共に論じ合おう、身の潔白を明かすため。罪がないという意味じゃないんですよ。身の潔白を明かすため、もうやるだけのことをやりました。言われた条件を満たしました。だからということをあなたの方から述べ立てようと言ってるんです。だからこういう祈りをするということは、先ほどの具体例では預言者エリアがこういう祈りをしたということは、であなたや私がこういう祈りをするということは、聖書で教えている通りの行動をとっていることなんですよ。しろと言ってるんだから。私と家内とか実際にこういう祈りをして神様の全能の力が働いたという体験を一つお知らせいたしましょう。そしてですよ、神様が御言葉を通して約束してあるものに対して、この種類の祈りをすることでもって、こういう祈りをすることでもって神様の全能の力が働くということを学んでほしいんです。この祈りをしないままでもって約束されているから行動をとっても現実になりません。相当前に起こった出来事のもんですけども、事故になっていると思うんですけども、それでもですね、あまり詳しいことは言わないように置いておきます。一応この私がお知らせしたい点だけ分かればいいと思う。私と家内とが日本に来てまだ教会を開く前に、家庭集会だけを開いているときに起こったということです。この集会にまだ来たことのない人がある日、家庭内の問題でもって相談に乗ってほしいと言ってきたわけです。親子の関係がうまくいかないというんです。で、十分なカウンセリングの時間を持つことができる前にですね、その当時問題だった17歳18歳になるその人の娘が自殺を図ってしまったんです。お母さんが医者から処方されていた催眠薬を大量に飲んで自殺を図ったんです。薬の瓶に残っていた粒の数から計算してみると、通常の致死量の 1.5 倍の量を飲んでいたということが分かりました。家族の者が気がついたときには昏睡状態となり、救急車が来たときには息をするのを止めてしまっていたというんです。心臓の動きもほとんどなかったというんです。 それから30分ほどかけて病院に着いたんですけれども、つまり30分間呼吸をしていないとですね、脳は酸素欠乏症になって活動しなくなるわけなんだけど、その30分経ってですね、心臓の動きが完全に止まったわけじゃなかったもんだから、まあ心臓マッサージしたらもっと動き始めたもんだから、人工呼吸器をつけて肺に空気を送り込む動きを始めたというんです。医者に言わせますと、この人工呼吸器というものはですね、通常動かし始めてから30分以内に自分の力で呼吸するようにならなかったらば人工呼吸器を外してしまうというそうなんです。だけどこの娘の父親がその時にですね、ちょっと離れたところにいたもんだから、その病院に着くまでの間呼吸器をつけておいてほしいと頼んだというんです。しかも夜中だったもんですから、なかなかもってその病院のところまで駆けつけてくることができなかった。でこの時点で私のところに連絡があったんです。でどこの病院にいるのかということを聞いて、すぐに病院に行きますからという知らせをいたしました。それでもってですね、電話でもってその家族の者に、あなた方の中でもってあの子は死ぬ、生き返っても植物人間になるなんて言わないようにということを伝えたんです。病院の医者はですね、今の状態で生き返る可能性は 5% しかない、しかも30分以上も脳に酸素がいっていないから相当の数の脳細胞が死んでいると思わなければいけない、だからたとえ生き返ったとしても植物人間になる可能性が非常に高いと診断をしたわけなんです。だからそれを言うなと言った。病院の救急治療室に入ってみたらば、口には人工呼吸器の太い管が出て機械につながっています。右手と左手は両方ともに点滴の管が入っている。鼻には自分で呼吸しているかどうかを調べる管がついています。心臓の動きを見る電気の機械の線がですね、いくつもくっついている。また他にもいろんなものがあったと思います。体の色はちょうど老人形のようです。透き通っているような感じがいたします。医者はですね、今晩持つかどうかわからない、早く親族を呼べと言ってるんです。つまり医学的にはもう少ししたら死ぬと診断したということなわけです。さあここで私たちはどういうことしたか。この子に手を置いて祈るということはしていないんです。聖書には病人に手を置けば病人は癒されると約束はあります。だけれども死人に手を置いたら死人が生き返るという約束はないんですよ。だから手を置いて祈るということはしないんです。この娘の様子を見てからですね、その救急室の隣には控室があります。その控室に入って祈り始めました。こんなに祈りしたんです。一部分だけ教えてみましょう。天のお父様、この人はあなたの家族のものではありませんが、要するにクリスチャンじゃないんです。あなたの御言葉では、私たちの寿命は70年という約束があります。これは詩篇の90の10節である。長い寿命で満ち足らせるという約束もあります。これは詩篇の91の16であります。17歳、18歳で死んでしまうのでは、あなたの愛も体験しないでこの世を去ることになります。この人は自分勝手に自分の命を絶とうといたしました。その罪を私に免じて許してください。この人にもあなたの愛が知ることができるように、家族の者にもあなたはどれほど偉大な方であるかを知ることができるようになるように、あなたの力を表してください。という祈りをしたんです。イエス様は12人の人たちに権威を与えて、病人を治し、死人を生き返らせ、雷病人を清め、悪霊を追い出しなさいという命令を与えております。私がどうやったらこの人が生き返るようになるのか教えてください。その真の通り行動いたします。このような祈りをした後でもってですね、結構な時間祈った後でもって、その救急室に入って手を置いて祈ったんです。それからまた出てきてから残りの時間を、次の日の朝の8時近くまで、控えして祈って家に帰ってきています。その人がどんな状態になったか8人見ていないんです。祈りは聞かれてるはずなんです。だからどんな状態になってるか分かってます。例の例で分かってる。だからそのまま見もしないで帰ってきた。その日のお昼頃になったらお父さんから電話がありました。娘は自分で呼吸をしています。だけどまだその息をする力があまり強くないから人工呼吸器をつけていなければいけないけど、確実に自分で息をしている、回復に向かってます。ここまで良かったんです。だけど次の日の夕方、お父さんから電話があって、 娘は自分で息をするのを完全に止めてしまいましたと医者から連絡があった。明日まで持つかどうかわからないそうですと言ってくるんです。私はそこで何かあった、誰かが私以外に祈った者がいるんじゃないかと調べました。後になってです、調べて分かりました。この娘の姉さんの友達が見舞いに来て、これクリスチャンだという、お祈りをして行ったというんです。どんな祈りしたって、大変苦しそうです、どうぞ楽にさせてあげてください、はっきり言いますよ。こんな祈りをして帰ってから30分後になったら自分で息をするのを止めちゃってるんです。この点でですよ、祈りの原理、祈りの法則を知っていない人にやたらに祈ってもらうと、生きるべき人も死んじゃうんですよ。こんな祈りしたら苦しそうだから楽にさせてあげてくださいと、サタンが喜んで力を出してくれます。どういう祈りをしたらば、どういう結果を生み出すことになるのかということをしっかり理解していないクリスチャンに生半可な祈りをされたら大変危険なんです。祈ってもらわない方が助かります。祈ってもらったら死にます。その日の夕方、電話があってからすぐですね、病院に出かけました。2日前には右手と左手に点滴していたんですよ。それも外されてます。ほっぺたには左側に紫の斑点が2つ出てる。体は冷たくなってます。この体の色は2日前よりはもっと透き通った色になってる。舌はですね、突き出したままです。肩に管があるんだけど突き出したままになってる。心臓の動きはですね、これは機械を見れば分かるんですけども、ほとんど平らです。時々ポツンポツンと動くだけです。つまり心臓ほとんど動いていないということを示しています。さあ、この時から死との戦いですよ。死の霊との戦いです。救急室の隣の部屋で祈って、それで救急室に入って手を置いて死の霊と戦う。でまた救急室に、控え室に戻って、また祈って、1時間2時間祈って、それからまた救急室に入って祈るということです。朝の3時まで続けたわけです。こうしてです、それからあとですね、8時頃まで控え室で祈ってです、家に帰ってまいりました。完全に勝利したという気持ちがあったから目もしないで帰ってきた。その日のお昼頃になってお父さんから電話がありました。救急室に会いに行ったら自分で息するようになって、心臓の動きも正常になっている。人工呼吸器を外されています。明日にでも一般病棟に行こう、移そうかと医者が言っていたと知らせてきています。頭脳の働きを調べてみたらば、どこにも異常がないという、薬による後遺症も見つからないというんです。一般病棟に移った次の日にはうちに電話して、病院の食事うまくないから何かおいしいもの持ってきてくれと言ったという。脳の精密検査から始まって体中の検査をしたけれども、どこにも異常が認められないというんです。ただ胃の壁に、これは救急で入った時点でもあったですね、胃の中に残っているこの睡眠薬をですね、洗い流すために管を入れたもんだから、その傷跡が少しばかりあるというだけなんです。でお父さんがこの子といろんな話をしていた時にですね、この子は地獄の火を見ております、こういうことを言った。なんかこちらの山から、丘なんか山なんか知らないけど、向こうの山に行かなきゃいけない、一本のロープが伝わっているという、そのロープを伝わって向こうまで行かなきゃいけないという気持ちがしていたという。一生懸命伝わっているうち、下見たらば真っ赤に燃えている火が見えた。これ手を離したらあそこに落っこっちゃうという気持ちになったという。それでふっと気がついたら病院のベッドに寝ていたというんです。合計1週間の入院で退院しております。退院して2日後にはコンサートに行ってる。今結婚してます。全能の神様に全能の力を出してもらって、人間の力、能力、努力では不可能なものを可能なものに変えてしまうというやり方の一つは、現在の私たちにできることは、そういう状態を変えてあげるということに関連している御言葉を探して、その御言葉に基づいて契約を天の父に、あるいはイエス様に思い起こさせてもらうという祈りをすることです。こういう契約があります。思い起こしてください、思い出してください。そしてですよ、こちらで全能の神様に力を出してもらいたいと願う人の方でもって、必要とする条件を満たす、 そしてこの天の父に、あるいはイエス様に、この契約に基づく条件、私のもので満たしました。これからも満たします。だから天のお父様、契約に基づいて力を出してくださいという祈りをするんです。で、実際に必要な条件を満たさなきゃいけないんですよ。そうしたら全能の神が全能の力を発揮してくれるようになるんです。これがですね、全能の神様に全能の力を出してもらうやり方の一つなんです。この聖書の中から何かそういう問題があったときに、問題に直面したときに、神様が約束している、こういうふうにして力を出してこんな問題解決してあげると約束してあるところを抜けなきゃいけないんです。こう約束してあるじゃありませんか。条件これこれと書いてあるじゃないですか。 私はその条件満たしました、満たします、だから力を出してくださいと言って条件を満たさなきゃいけないんです。実際満たしたら、やりました、お願いします、祈らなきゃいけないんです。これが祈りですよ。この祈りをしなきゃいけないんですよ。助けてください、やってください、力出してください、神様動いてください、私何もいたしません。これは動きじゃありません。神様こき使ってるだけです。絶対神様動かない。こういう祈りしなきゃいけないんです。モーゼもこれ知ってるはずなんです。そして海の水を分けてるわけなんです。モーゼに海の水を分けるって言って分けられるか。人間には海の水を分けるなんて不可能です。だけれどもモーゼが何したか。主よ、あなたが言われた通り私は手を挙げました。手を海の上差し伸ばして、足差し伸ばします。分けるって言ったら分けます。分かれろ、やりました、あとよろしく。これで神様の力が働くんですよ。だけど海の水の量が多いから一晩中神様働かなきゃ分けられなかった。エリアもそれしてるんですよ。3年6ヶ月間雨を降らせなかったり、また雨を降らせたりしているんです。天から火を下ろしてきて、びしょびしょに濡れた生贄焚き木まで燃え上がらしているんです。実はですね、エリアの弟子エリシャはこのやり方でエリアと同じようにですね、ヨルダン川の水を分けているんです。これは今日引用しなかった、時間がないと思ったら引用しなかったんです。だけどエリアの弟子のエリシャは同じやり方、エリアと同じやり方を使ってヨルダン川の水を分けている。例えばですよ、具体例で言いましょう。あなたが病人に癒しの祈りをするときに、マルコの16章の17節18節では、イエス様自身が私の名で病人に手を置けば病人が癒されると書いてあります。だからこう書いてあるから病人に手を置こうというんじゃなくて、その後の言葉を引用しなきゃいけないんです。御言葉に伴う印を持って、御言葉は確かなものとされた、だから病人癒されるはずだって期待するだけでもいけないんです。ここで祈ることが必要なんです。マルコの16章では私の名で病人に手を置けば病人が癒されると書いてあります。20節まで行くと、御言葉に伴う印を持って御言葉は確かなものとされたと書いてある。だから祈ったらいいのか、手を置いたらいいのかじゃないんです。ここで祈らなきゃいけないんです。どういう祈りか。イエス様、あなたの御言葉では、信じる者があなたの名で病人に手を置けば病人が癒されると約束をしてくださっています。私は今ここで病人に手を置きます。あなたの癒しの力が私の手を通してこの人の体に入り、この人が癒されることを感謝いたします。そうしてから手を置くというのがこのやり方なんですよ。でもしも皆さんがですね、私とカナがこの教会でやってる祈りを多く気をつけて見てたらですね、祈る前にカナがこの祈りしてるでしょ。そしてから手を置いてるでしょ。ハンカチ祈る時もそうでしょ。黙って手を置いてないでしょ。これが祈りなんですよ。この祈りをするということでもって、我々人間ではできない不可能なことを全能の神様がしてくれるようになるんですよ。だけどもこの御言葉で裏付けしたものでなきゃいけないんです。裏付けしてあるものに対して祈りなきゃいけないんですよ。闇込みに祈っちゃいけないんです。これは他の分野にも応用できます。あっちにましょうか。10分の1に捧げるとに、捧げるも祈ってから捧げなきゃいけないんですよ。 でないから祝福は受けられないんですよ。これを無視しちゃう。やりなさいってもやってない。それで経済苦しいんです。こういう祈りに約束されてもマラキの3章8節ってこう約束したよ。だからこの約束通りも私いたしました。だからよろしくと言った時に神様の力でもって祝福を受けることができるようになるんです。どうぞこのための祈りというものをですねしっかり覚えておいてください。まだあるんです。来週もう一ついきましょう。これぐらい並べたらですよ、皆さんの方でもって私には神様の力使えませんでした、もう言い訳聞かなくなりますよ。今まで何回これいくつ違うことを具体例出してるか、私まだ感動してない。来週ですねもう一つ最後言ってからまとめましょう。いくつあるのかリストにして並べてみたいと思う。毎日というか普段問題のない時に満たしていなければいけない状況を満たしていたらば、なんか4つか5つあるだろうと思うんですけど、違う道でもって全能の神様の力を動かすことができる動きを取れるんですよ。それに当てはまらない事態があるか一つもないはずです。神様は完全な方だから、それをこれも教えてます。来週そこまで行ってみましょう。お祈りいたします。天のお父様、あなたがあなたの御言葉を通して私たち一人一人にこの地球の上で生活をしているときに、サタンが支配しているこの世での生活をしている毎日において、私たち人間の力では動かすことのできない、打開することのできない事態に直面したことにようなときにも、あなたが全能の力を使ってそれを打開してあげる、通り抜けること、切り抜けることができるようにしてあげるという約束をあなたの御言葉でしておいてになります。どうやったらばいいのかというやり方はいくつもいくつも私たち一人一人に教えておられます。どうぞこのあなたが教えておられるこのやり方、満たす条件を私たちがしっかりと理解をした上でもって、その一つ一つのやり方を正しく動かすことができるよう、そしてそのあなたの約束に基づいて不可能と思われている事態を可能なものに変えてしまうよう、あなたの全能の力で切り抜けることができるものになるよう、すべてあなたが賄って言ってくださることを心から感謝いたします。これから先毎日の生活においてどんな事態に直面しようとも、あなたが教えてくださっているいくつかのやり方のうちの一つを必ず利用して通り切り抜けることができるよう、圧倒的勝利者としての生活が送れるものになるよう、動けるようにしてくださっていることをありがとうございます。ここまでの学びができたことをありがたく思うと同時に、さらにもう一つあなたが道を示してくださることを心から感謝いたします。このような道を示してくださっている、このような道を準備してくださっている、これに対して私が勝利できる、いつも圧倒的勝利者としての毎日の生活を送れるようになっているというふうに、あなたが全て賄ってくださっていることをありがとうございます。感謝とこの祈りを我々の主であるイエス様の御名を通して天のお父様御前にお捧げいたします。アーメン。